日は僕弾んだもんなのだ。今日は2024年07月12日 FRI なのだ。今日は最新の技術トレンドを僕がわかりやすく紹介していくのだ。今日は4つの記事を紹介するのだ。1つ目の記事は円安に負けない共通バックエンド API サーバー ARM 対応プロジェクトという記事なのだ。ニューズピクスの SRE チームが円安によるコスト増加に対抗するために共通バックエンド API サーバーの ARM 対応プロジェクトを実施したのだ。このプロジェクトは段階的なリリースによるサービスへの影響抑制と AWS コスト増加防止を目標に2024年1月から3月にかけて行われたのだ。まず ARM 対応のためのコードビルド環境を構築し、Docker イメージを作成したのだ。 CPU アーキテクチャの違いを吸収するため、ビルドスクリプトや Docker ファイルに if 文を追加し、 ARM で動作しないライブラリの更新を行ったのだ。次にデプロイフローを修正し、チャット OPS で CPU アーキテクチャを指定できるようにすることで、AMD64 と ARM64 のイメージをいつでもデプロイできるようにしたのだ。しかし、常駐ワーカーのデプロイが FARGAP スポットではサポートされていないことが判明し、常駐ワーカーと定期実行ワーカーは AMD64 を維持することにしたのだ。コスト削減のため、コンテナイメージのマルチアーキテクチャ対応を行い、1回のビルドで AMD64、ARM64 のコンテナイメージを作成できるようにしたのだ。これにより、ビルドコストを抑制することができたのだ。最終的に、共通バックエンド API サーバーのコストを約 15% 削減することに成功したのだ。また、開発で利用していた EC2 のスポットインスタンスののキャパシティによる停止がなくなったという副次的な効果も得られたのだ。今回のプロジェクトでは、段階的なリリース、コスト最適化、マルチアーキテクチャ対応など様々な課題に対処し、成功に導いたのだ。本記事は、これから ARM 対応を行う開発者にとって参考になる情報が満載です。2つ目の記事は、 GOGO の新卒1年で ML エンジニアが育成 VPR2024 参加レポートという記事なのだ。 GOGO の新卒1年目の ML エンジニア、チュアン・コウスケさんが世界最高峰のコンピュータビジョン・パターン認識分野の国際会議 CVPR2024 に参加したレポートだ。本レポートでは、会議の概要、企業展示ブースの様子、ポスターセッションの雰囲気、そして重安さんが特に印象に残った研究発表について解説しているのだ。特に、深層学習モデルの説明可能性という観点から、いくつかの興味深い研究が紹介されているのだ。例えば、LIME の説明の一貫性を向上させた SLICE という手法や、ラージカーネル CNN の性能向上における特徴マップ改善の重要性を示した研究などだ。重安さんは自身の研究であるフォトネも紹介しており、ピクセル群の相互作用を考慮することで画像分類モデルの解釈性を高めることを目指しているのだ。さらに GOGO リサーチの清水良太郎さんからは、 GOGOネクストがスポンサーとして参加しているファッションやアートに関するワークショップ CVFAD について紹介されているのだ。 CVFAD はファッション関連の AI 技術の研究者にとって重要なイベントであり、 GOGO ネクストは今後も積極的に参加することで GOGO ネクストのプレゼンス向上に貢献していくとしているのだ。本レポートは CVPR2024 の雰囲気や最新の研究動向を理解するのに役立つのだ。特に深層学習モデルの説明可能性に興味のある日本のエンジニアにとって参考になる内容だ。3つ目の記事は、あなたの端末は大丈夫？無 無料でできる NESSUS エセンシルズでセキュリティパッチスキャンをかけてみたという記事なのだ。この記事はセキュリティ診断担当からプラットフォーム診断担当に移動した著者が自身の使用デバイスのセキュリティパッチ状況を確認するために無償セキュリティスキャナー NESSUS エセンシルズを利用した体験談だ。 NESSUS エセンシルズはテナブル社が提供する無償のセキュリティスキャナで最大16台の IP アドレスに対してスキャンを実行できるのだ。この記事では NESSUSエセンシルズのセットアップ方法からセキュリティパッチスキャンを実行し検出された脆弱性の修正方法まで詳しく解説されているのだ。著者は普段から Windows アップデートを適用しているにもかかわらず2013年の脆弱性が検出されたことに驚き日々アップデートを心がけているだけでは十分ではないことを実感したのだ。またオフィスアプリでも脆弱性が検出され、プリインストールされたアプリが原因であることが判明したのだ。この記事では、NESSUS、エセンシルズの使い方だけでなく、セキュリティパッチスキャンを通して得られた学びや、脆弱性対策の重要性についても触れられているのだ。新人エンジニアの方にとって、セキュリティパッチスキャンや脆弱性対策の重要性を理解する良い教材になるだろう。4つ目の記事は、ちいかわがラッコ先生を花占いするもその結果が優しい世界。しかしそこに不穏展開の伏線を見る人も、という記事なのだ。人気漫画、ちいかわの作者、長野さんの最新作で、ちいかわちゃんがラッコ先生に花占いをしてもらった場面が話題になっているのだ。ちいかわちゃんは花占いの結果、ラッコ先生に対して、いや、になる可能性がありましたが、優しい気持ちで、わーい、に変え、ラッコ先生もそれを受け入れるという温かい展開に。しかし、一部のファンからは、この花占いが今後のストーリーでラッコ先生に何か悪いことが起こる伏線なのではないかという声も上がっているのだ。ちいかわの世界観は、可愛らしいキャラクターとダークな要素が混在していることで知られており、今回の花占いがどのような展開につながるのか、今後の展開が注目されるのだ。今日の放送は以上なのだ。今日紹介した記事は、円安に負けない共通バックエンド API サーバー ARM 対応プロジェクト GOGO の新卒1年目 ML エンジニアが行く CVPR2024参加レポート、あなたの端末は大丈夫？無料でできる NESSUS エセンシルズでセキュリティパッチスキャンをかけてみた、ちいかわがラッコ先生を花占いするもその結果が優しい世界。しかしそこに不穏展開の伏線を見る人も、だったのだ。来週も最新の技術トレンドを紹介していくので、ぜひ聞いてほしいのだ。番組への感想は、積んだもん技術室 AI 放送局のツイッターアカウントまで送ってほしいのだ。それでは、また来週会おうなのだ。